こんにちは、遠藤勝樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、今回、はい、上海からね、お送りする形になるんですけど、はい、上海のテザリング、早すぎないですか？
これ、携帯で、やってんですけど、電波は。大体東京でテザリングやると僕ドコモなんですけど、30ギガとか。
うん、ああ、そうですね。うん。
まあ、40、調子いいと40とか、50なんですけど、うん、ね、うん、調子悪いと、もうほんと10とか切ったりとか、はいはい、5G とか 4G でもなっちゃうんですけど、この上海ですね、今130とかいっちゃってまして、159か、今。
160。ほぼ。
うん。いや、もう、なんていうの？
部屋より早い。
そう。光通信より早い。
そうですね。だし。
ことになったですね。
国内、日本国内のちょっとした有線より全然早いんじゃねえのかっていう。
あ、めちゃくちゃ早いですね。はい、
まあ、そんなね。
だから、もう、なんだろうね、本当。わけがわかんないですね。
わけがわかんないですよね。
はい。
向井先生、ちょっと電波、悪いんで、テザリングに変えてください、みたいなね、謎の会話を、ね、
そうそう。
しましたからね。
すごい、逆転してますよね、
いや、本当ですよ。いや、まあ、そんな、こんなでね、今日も行きたいと思いますが、はい、今日はですね、はい、ちょっと、はい、なんていうんですか？ここ最近ちょっと注目されているサービスにまつわる労働法の話っていう、ちょっといいから言えよって話ですけどね。
はいはいはい。
ちょっと行きたいなと、ということで、はい、紹介いただきます。
そうですね。まあ、ちょっと、数ヶ月経ってるんですけど、話題としては、タイミーっていう会社が上場
しましたね。
したんですね。はい。はい、で、時価総額1000数百億を一時記録して、
はい。
で、まあ、話題を呼んだ会社ですね。はい。
ここね、最近そういったなんかこう大型上場的なものあんまり見なかった中で。
そうですね。今。
20代ですよね。27歳、28歳ぐらいの社長
ですかね。小川さんね。はい。今、ネットで見たら、1953億円ですから、時価総額。上がってんですね。またね。
ほほほ。
すごいですね。
グロース市場でそこまで行くかって感じですね。
普通なんか最初わーっと上がって。
ねえ。
じわじわ下がるじゃないですか。
はいはい、本当そう。
逆に上がってますね。すごいですね。
いやー、久々にユニコーン企業出ましたけど。
いやー、いいね、
今回はね、
いいね。はい。
そこのサービスがもろに。
そう。それで、
はい。
社労士、特に社労士の先生からのご質問に、タイミーに関連する質問がちょくちょく混じってくるようになったんですね。
ああ、使ってるんですね、皆さん。
そう。それで、
はい。
僕も勉強して、仕組みなりが、まあ、若干分かって、すごいなっていうことをちょっとお話したいと思います。
今後ね、いろいろとご相談と、経営者の方であれば利用するでしょうし。
そう。
社労士の方であれば相談あるだろうし。
はい。いや、話したいこれはね、すごくって、まずですね、タイミーって、会社だと思ってる社長さん多いんですよ、結構。
一見ね。
一見。タイミーっていう派遣会社あって、うんうん、派遣の日雇いの人が来るみたい。
はいはいはい。
うん。したら違うんですね。
あれ何系、どうなってるんですか？派遣
あれね、職業紹介。
あ、紹介業なんですか？
紹介業。これで。
はいはい。
で、社長さんとしては知らない人来るじゃないですか。
ですね。
怖いじゃないですか。飲食業で。
うん。
で、現金も扱うし。
うん、うん。
結構、危険な木を扱ったりするじゃないですか。で、怪我したり、なんか、損害をうちが逆に被ったり、悪いことされたら、タイミーさんはなんかしてくれんですかって聞くらしいんですよね。
はいはい、
社長さんって。不安になって。うん、そうすると、まあなんか、遠回しに、なんて言うかっていうと、うちは一切責任を負わないっていうらしいです。
あ、ほう。
いや、なんでかっていうと、アプリを使ってもらって、手数料3割もらってるだけなんで、うちは紹介会社で、一切、 責任は負います。
あ、ちなみに 30% も取るんですか？
30 分も取るんですよ。
結構取りますね。
結構取るんだけど、それでも払うわけですよ、今の時代。
うん。
ピンポイントで、
この時間埋めたいと、いないんだ。
そう。例えば、この人いるってことでお店開けるけど、いないとお店開けなくて売り上げ立たないってなったら、払っちゃいますよね、3割増えた。そう。
で、ニーズはあると。
そう。
で、紹介業として入ってきて、お金抜いてるだけなんで、実際のじゃあ、契約は雇用契約ですか？
契約は、雇用契約ですよ。
要はタイミングを使っている事業者が、マッチングした相手と雇用契約。じゃあ、そういうことか。普通にじゃあアルバイト募集して、日雇い契約するみたいな感じか。
そう。それも、
はい。
社長さんは自覚がないんです。なんでかっていうと、
うんうん、
日雇いであっても労働条件通知書っていう通知書を出さないといけないんですね。
うんうん、
これがめんどくさいんですよ。
労働条件通知書。
そう。そう。あと、労働者名簿作ったりとか、やんないといけないことが、まあ、いくつかあるんですね。人を雇うとき、それを全部タイミーが代行してるんですよ、実は。
へぇ、
代行しちゃってる。
あ、じゃあ何？社労士業的なことも担ってくれてるみたいな。
まあ、実質的といえばいい。まあ、そうですね。代行業になって、実質代行業をやっちゃってるんです。
じゃあ事業者からすると、
そう。
何契約してるかもあんま分かんない感じでマッチングされるが、実際はタイミーが間に入って、雇用条件とか全部代理で処理しといてくれてるっていう感じ
と。そう。それだけじゃなくて、
それだけじゃ
なくて。タイミーが給料も代わりに払ってるんです。
何じゃあ、集金代行とか支払い代行的なこともしてるってこと？
そうそう。そう。それって、労基法上ダメなんじゃないかっていう疑問があるんですけど、タイミーは2020年ぐらいにグレーゾーン解消制度使って、それは適法だっていう、お墨付きをもらってるんですよ。
すごいっすね。すごいっすね。徹底的にちゃんと法律を抑えてるんですね。
そう、徹底的に抑えて、徹底的に固めてるんですよ。
うん。
だから、会社は、タイミーから言われたお金を払うだけで、あと何にもやんなくていいんですよ。
ああ。
楽です。
じゃあ自分が雇ってるって感覚ないで雇っちゃって
ると。だから、名前もタイミーさんって呼ぶらしくて、向井くんとかじゃなくて。
あ、その人のことも。
そう。
マジで？
もうあと5時間ぐらいでいなくなっちゃうから、はい、名前じゃなくてタイミー君とかタイミーさんって。
本当ですか？それは初耳ですね。そうなの？
え、僕
そんな感覚なわけですね。
だって3時間でいなくなっちゃうから、あ、タイミーから来たんですか？あ、じゃあちょっとタイミーさん、その皿洗ってもらえますか？って。あ、じゃあこちらちょっと動かして、じゃあ清掃お願いしますとか、やり方こうです。マニュアル書いてます。
人間扱いじゃないじゃん。まあ、そんな話じゃないのか。
それと、それだけじゃないんですよ。僕びっくりしたのは。
まだある。
うん。タイミーって、要するに、こういう日雇いの人の中には、給料をすぐもらいたい。もうその日のうちにもらいたい。結末じゃない。
はいはいはいはい。
いるんですよ。
いやね、その、日雇い系って、もうひどい話、前金がいいとかね、前払いがいいとか。
そうそう、ま、あ、そうそう、前払いもあるみたい。そう。
おぉ。
そうすると。
やってましたよ、前払い。引っ越しみたいな。
あ、ですよね。
先にもらって。
先にもらってね。
はい。
そうすると、会社として困るわけだ。前払いってだって働いてないのに、前払いなんてできないしかも知らない人。
しかもネット逃げられて終わると思います
よ。うん。すると、タイミーが代わりに払ってくれるんですよ。
立て替え前払い。
そう。で、おそらく。
金融業じゃん。
そう。おそらく、手数料乗っけて会社に請求してるんですよ。
ああ、だからやっぱ金融業ですね。
金融業。で、金融業の免許がいるんじゃないかっていうグレーゾーンも対応してる。
あ、もう、徹底抗戦ですね。
そう。要は、上場とかした後に揉めたらややこしいじゃないですか、かなり。なんで、 金融庁にも問い合わせしたのかな。
まあでも、ボードメンバー見るとそんな感じですね。徹底してますね。まあそれはそうですよね。上場前提ですから。
逆に言うと、お金を、金融業もやってるから利息も入っちゃうんですよ。
はあ。
ちょっとした。
スタートの段階でそこまで作られてるんですね。
そう。で、働いてる人のデータ残ってるじゃないですか。
うんうんうん。
そうすると、真面目に現場に行ってクレームなく1年働いてるとかデータどんどん積み重なるじゃないですか。
ああ。
で、A 評価とか S 評価とかなんか評価つけるらしいね、お互い。
なるほど、なるほど。
この会社はどうだったとか。それに基づいて。互いにね。そう。
ああ。
そうすると、それってお金に変わるわけです。
はあ、信用取引的な、うん、世界に入る。
だって毎回知らない現場行ってもすごく評価高い人で、
はいはいはい、
遅刻も一切なかったらお金貸してもいいって思うじゃないですか。
ああ。
ね。っていう風に、金融業も大々的におそらくやりたいんじゃないかなっていう気がする。
はあ、見てて。あ、そういう意味ね。ちょっとこれ、5、6年前に上海レポートとかで、やりましたね、そういう話。要は、中国今国民全員に信用が出てるから、それによって借り、全然変わるって言ってたじゃないですか、条件が。
そう。
その世界だ。
そうなんですよ。で、タイミーで暮らしてる人からしたら、タイミーから嫌われたら仕事なくなっちゃうわけですよ。
うんうん。
だから、タイミーの仕事は真面目にしないとって思っちゃうわけだよね。
なるほどね。評価つくからね。
で、会社もタイミーないと困っちゃうから、タイミーの金だけは優先して払うってなるじゃないですか。
ああ、
うん。というふうに、タイミーにみんな依存して、で、回収率が高くなんじゃないかって僕の予想です。
は
あ。うん。いや、だから労働者を、ね、労働者を介した金融業みたいな感じなんですよ。
ああ。
労働者の情報なり、信用なり。あと会社ね。会社のデータ。っていうことで、時価総額が2000万近くいってんじゃないかなっていう気がします。
確かに今まで貼れなかったところのネットワークというか、リーチがガッサーッと取れるところ
を、
ポジション取ったんですね。
そう。
はあ、
ということで、今後も、ただですね、もうすでに労働組合の一部はタイミーを訴えてるんですよね。
へえ。
そう、実は。訴えてんだけど、なんか終わっちゃったみたいで。
どこで勝負するんですか？戦うんですか？
なんかね、結局タイミーで働いたけど、割増残業代が払われてないとか。
ああ。
要は
副業だから。
ボタンを押し、うんうん、ボタンを押して、労働時間管理するわけですよ。アプリ。
うんうんうん。
なんだけど、で、それでお金が払われるんだけど、なんか、ちょっとここの訴訟ビルと、要は、この、なんだ、労働時間管理とか、全然実態と違うお金を、払ってるだけで、サービス残業させられてるっていう、そういうことみたいですね。うん。
まあそういった、まあまあ、出た。
なんだけど、ただ、うん、これ上場前の訴訟なんですけど、結局、これ何も判決とか起きてないから、ダメだったのかもしれないですね。
うん、なるほどね。ちょっと今後 ね、そういった情報も集めて、皆さんからもいただけると一緒に考えたいんで、ね、ぜひね。
ですね。はい。
タイミーガン。
ぜひ。情報とかありましたらお寄せください、タイミーガン。
使ってみて、はい、
使ってみた、
ね。事業者の立場で使ってみて。
はい、あと、働いてみた、
ね。働いてみたもね、含めてね。
はい。
ちょっと情報いただけたら。
ですね。
我々共通のね、社労士の先生の、久野正也先生は、久野先生のお母さんが、この間、大々的に番組で言ってましたけど、経営者やってて、ね、お母さんの年齢でタイミーもすでに活用してるって言って、
はい、
経営者として負けてらんねえなって彼は言ってましたんでね、その辺も含めて。
すごいね。はい。
ぜひ、情報お待ちしてます。
はい。
はい。こういうことで、いってまいりましょう。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で 向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。